タグ今更ビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の私和田と沼が、美容業界の今更聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。主に外資ビューティーや翻訳を担当している和田と申します。
主に国内ビューティーやヘアケアを担当している沼と申します。
美容コーディネーターの湯桁瑞穂と申します。
よろしくお願いいたします。今回はWWD ビューティーが9月22日にベストコスメ特集を発行するということで、ポッドキャストでもベストコスメについて話したいと思います。
今のタイミングで発表っていうのが、なんとか多分人によってはもしかしたら少し遅いのかなって感じられる方も多いような気がするんですけど、ビューティー誌は割合もう7月に出る号で上半期ベスコスドーンっていうのをやってるんですけど、 WWD さんがこのタイミングでベストコスメ号を出されるっていうのは、こうどういった意図があるんでしょう。
WWD のベスコスは百貨店、ドラッグ&バラエティストア EC に売上高でアンケートを取って、その集計結果で1位から3位のものを表彰しています。で、従来だと1月から4月に集計したものを6月に上半期のベスコスとして発表していたんですけれど、そうすると発売時期が遅いものとかがランクインできないっていうこともあったりして、今年はちゃんと1から6月をしっかり集計して、それを反映したものを発表しようということで、9月っていうちょっと遅めに発行することになりました。
なるほど。こう実売を見ているからこそこのタイミングで集計ができるということなんですね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。今回ちょっと新たなトライアルみたいな形で、はい、やってみております。
今回ね、本当に全てを包括して、結果を見て集計をされてたっていうのはすごくリアルなお話ですよね。
はい、
そうですね。かなり他のいわゆるベスコスと違うのが、ちゃんと売上で見てるっていうところがすごく大きい特徴になってくるので、はい、そこ改めて、ちょっと時期はずれちゃうんですけど、はい、ベスコスシーズン、そこをアピールするためにも、ちょっと時期をずらしてでも、そこの強みをちゃんと存分に生かす形で実施しようっていうトライアルの第1回目が今回ってなりますね。
はい、なるほど。
はい、
やっぱりこうなんとなく結果を拝見してると、ちょっともしかしたら地域性があるのかなとか、そのチャンネルの違いはもちろんあると思うんですけど、こう地域とかによっても少し違いが出てきてるのかななんていうこともすごく興味深く見させていただきました。
そうですね、結構全国でアンケートを取っていて、かつ百貨店さん含め、ドラバラもプラザさんとか
ショップイン、はい、トモズ、アットコスメなんですね。はい、
使用どころを押さえさせていただいているので、これを見れば、この時期上半期何が本当に売れたのかが分かるっていうものにはなってるのかなと。
はい、で、今回発行時期が遅れるっていうのもあるので、こうより売れた理由とか、はい、どんなプロモーションが走行して売れたみたいな、そういう戦略的なところも掘り下げてお届けしようと思っていて、はい、特にこう突出して1位になっていたブランドっていうのを編集部で取材して掲載予定です。
それは楽しみですね。
はい、
結構なんていうか、お店の方というか現場のバイヤーさんたちがすごく必死に読んでくださりそうなんですね。
そうですね。で、メーカー側にとってはちょっとこういう風にして売れたんだっていうので、ちょっと下半期以降のこうヒントにしていただけたらなとは思っています。
そうですね、やっぱりその製品の何が来るかっていう、製品の強さもあるでしょうけど、そういう試作の、ね、回し方とかプロモーションでもかなり結果が違ってくるってこともありますからね。
なんか SNS でバズったとか、そういう話ももちろん出てくるとは思うんですけど、
はい、
それだけじゃないところも絶対見えてない売れた理由もあると思うので、ちょっと私は今回ベスコス担当ではないので、和田さんが担当で、
はい、
あともう一人牧田副編集長のお二人が担当なので、
はい、
多分すごくすごく取材して聞いてると思うんですけど、私もすごく楽しみです。
はい、
なんか今回ね、いろんな方々にお話を聞かれたりメールでやり取りされてると思うんですけど、ちょっと伺って面白いなと思ったのが、そのブランドの方にもお話を聞いてらっしゃるっていうところですね。
はい、百貨店ブランドは、6つピックアップして、
はい、
そこは直接本当にお話を聞きに行って、どうして売れたのかみたいなところを掘り下げています。
はい、
特に 印象的だったことは、いくつかのブランドさんから出てきたのが、その商品の良さがうまく言語化されたから売れたみたいなお話があって、やっぱりこの分かりやすさが消費者にとって重要になってるんだなっていうのはすごく面白かったです。
そうですね、特にこう美容メディアとかで顕著ですけど、うん、言えることが本当に限られるんですよね、その薬事表現とか で、うん、でそうするとやっぱりふわっとしたところに収めるしかないとなると、いかにそれを察してもらうか、あとは店頭の方に伝えていただくかとか、あともしかしたら SNS でそこをしっかり正確に伝えてくださる方とつながれるかどうかっていう、そこが大事になってくると思うんですよ。だからやっぱりふわっと読んでると何がいいか分かんないみたいな方が、まあ、当然分からなくて当たり前だと思うんですけど、そういう方々にしっかりブランドの魅力とか製品の、まあ、何でしょう、いいところを伝えていくっていうことがうまくはまると、やっぱりヒットにつながるっていうことなんですね。
そうですね、なんかリニューアル製品とかも、はい、その何に効果があるのかみたいなのが、まあ、薬事でいろいろと限られてはあると思うんですけど、はい、うまく言語化できたことで消費者に理解されて購入につながったっていうふうに聞きました。
なるほど、確かに今回のランキングを拝見していると、その割とこう名品のリニューアルっていうのが、まあ、今期に限らず目立ってきますよね。で個人的にはやっぱりその信頼されていて愛用者が多くて、いわゆる鉄板みたいなものの方が失敗しなくていいよねっていう心理はすごく働くと思うんですよ。でただやっぱり信頼できるものだけど新しくなったのはどことか、あとその製品が何が特徴があって、どこがなんか他社と違ってどういうベネフィットを持ってるかっていうところがやっぱり伝わらないと、いかにみんながいいよいいよって言っててもなかなかアクションにつながらないっていうところがすごくよく伝わってきましたね。
それで今ゆけたさんおっしゃっていただいた通りに、はい、こう名品のリニューアルみたいなのがすごく新製品でランクインしてたんですけど、
はい、
一方で WWD は新商品と合わせて総合っていうふうに定番品の方も表彰していまして、
はい、
そっちはもう本当に発売時期かかわらず今までに発売した全製品が対象となるんですが、
はい、
そっちの方でそのリニューアル前から人気だからそちらにもランクインしてて、新商品でもランクインしてるみたいなのも結構見受けられました。
そうですね、割とオールタイムベストみたいなものがやっぱり重複はしますよね。
はい、
アットコスメでいうとこの殿堂入りみたいなのもそうだと思うんですけど、まあ、そこが両方あって、このブランドはこの製品を長く出してるのねってい う、 こうお客様がそれを見て分かりやすくなってるっていうのも一個メリットなのかもしれないですよね。そう、まあ、今回実際にこう選ばれている製品自体は締めを見ていただくとしてなんですけど、
はいはい、
やっぱりこう私が在職していた時にすでにベストセラーだったものが、まあ、何台かもちろんリニューアルかかっているんですけど、今また今年新しくなってるっていうケースもあるんですよ。でそうするとその百貨店とかだと、まあ、今もやってるかも分かんないんですが、毎週毎週各カテゴリーの製品のベスト3までをまとめて、で朝礼で発表するっていうことをやってたんです。で朝本当に美容部員さんが各40社ぐらいの美容部員さんが朝こうね朝礼をで集まってくださるんですけど、そこで毎週じゃあ先週のベストセラーをっていうので、で大体本当にまあ美容液とかそういうものは新しいものがランクインしがちなんですけど、まあ、例えば化粧水とかクレンジングとかいわゆるベーシックで使い続けてくださっている方が多いものって変わらないんですよね。どれだけ新製品が出ても順位が多少入れ替わることはもちろんあるかもしれないんですけど、ずっとなんか1位から3位までがこう変わらないっていう現象があって、でそれがもうね今までなんというか製品自体はもしかしたらというか新しくなってるんですけど、それがこう強さが変わらないっていうのがとても面白かったですね。
やっぱロングセラーには新商品にはないまた強さがありますよね。
そうですね、
愛され続けるっていうのはやっぱ理由があります、
ね。はい、そうですね、そこにやっぱりこれまで培ってきた評価ポイントみたいなものとかベネフィットをいかに新しく、そこに何を加えるかっていうところをうまく言語ができるかっていうところがポイントなのかもしれないですね。
これだけ製品がたくさんあると、でプラスでやっぱ試すことが、まあ、できる時もありますが、
はい、
一回買うまでは基本的にはそんな試せない時も、難しい
ですね、
特にドラバラとかは特にあると思うので、はい、そうなってくるとやっぱ薬事の抜き穴を通ってちゃんと
そうですね、
でもちゃんと言葉で伝わるっていうのが大きいんですね。
だと思います。 例えばドラッグストアバラエティのあたりで言うと、なかなかその説明が受けられない、接客が受けられないっていうところが百貨店との大きな違いになってくると思うんですね、うん、でだからこそ戦略にもやっぱり大きな違いがあると思っているんですけど、やはり店頭に並んでいるものを見て判断するっていうことになるので、やっぱりこう分かりやすい、こうなんというか、あの肩書きが必要じゃないですか、
はい、
な例えばこうエンブレムがついていてベストコスメにこれっていう、まあ、そのこれをつけるのにまたお金がかかったりはするんですけど、うん、でもそれをつけるとやっぱり他の同じようなものよりもちょっと目立つ、なんかいいっていうことになっていたりとか、あとやっぱりその特にバラエティーなんかもそうでしょうね、あの品揃えとしてこれを入れるかどうするかっていう時に、まあ、やはりちょっとこうバズってる方がいいとか、中身その大きく違うのかもしれないんですけど値段が同じぐらいとか入ってるものが同じとか同じように見えてしまうものがたくさん、まあ、ちょっと多くはなってきてますよね。そうなるとやっぱりこうブランドとして今なんかフォロワー数が多い方がいいとか、何かこうどういうバズが起きてるとかっていう方が分かりやすく入れやすいし、店頭でも見せやすいっていう、そこがやっぱりその話題性と売り上げが直結する、まあ、売り上げに至る前にその、まあ、それぞれ店舗の担当の方の期待値が高くなりやすいっていうのはあるような気がします。
今各紙やっぱいろんな媒体がこうベストコスメ発表してると思うんですけど、こう一般的にそのベスコスの受賞製品っていうのはそもそもどうやって決められているんでしょうか。
はい、はい、そうですね、あの私も選者をやらせていただいているんですけれども、まあ、まずはアンケートが来ますね。で今期もこういうことでお願いします。で、その上半期に発売されたもののリストが一斉に来るんです。その場合もほとんどなんですけれど、ですから本当に全のせの、あのリストが来ることもありますし、であとある程度編集部の方で、まあ、なんというか1位から3位まで入れてくださいっていう割とこう手間を省いてくださるケースもあるにはあります。ただ基本的にはフラットに全製品見た上で、じゃあ自分が思う1個だけなのか、まあ、3位までなのか、あの数に違いはもちろん各紙違うんですけれども、そこを選んで、まずは一次投票があるんですね。でそこでそうなんです、でランキングが決まって、で受賞選に決まってっていうと、次はコメントをくださいっていうのが来ます。であの個人的にもなるべくその、まあ、なんていうか注目していたものだったり、これはやっぱりなんていうかたくさんの方にね、あの受けるものだろうなと、評価されるべきものだろうと思う場合に投票するんですけど、残念ながら投票したものがたくさんの方が不支持を受けた場合ってコメントできないケースが多いんです。これ結構ブランドの方にも言い訳のように言ってるんですけど投票したけどコメントできないっていうケースがあって、であなたはじゃあ例えばゆげたさんはこれとこれとこれを書いてくださいねってくるんですけど、書けなかったかっていうのがあったりするんです。
確かにコメントをしたい人がいすぎて全員は書けないってことです
か。そうなんです、
編集側としては理解できる
やっぱりね、分担がありますし、す、ね、あとコメントの分量とかレイアウト決まってたりすると、はい、まあ、あとはその選者の方にあの決まった数ずつコメントしたい、バラつきないようにってなると仕方ないのはもちろん分かるんですけど、うん、その後やっぱりこう受賞した製品の、 あの、まあ、メーカーの方とお会いするときに、あのちょっと私も入れてました、すごくあのおめでとうございますみたいなことを言って回るっていうこともあったりしますね。
なるほどです。
やっぱりそこを経て発表されるものでもありますから、もう例えばその紙面で確か7月21日売りだったと思うんですけど、3紙はそうすると午前中ぐらいからあの獲得したメーカーさんがホームページに出しますもんね。
うん、
もうベストコスメ何巻受賞っていうのを待ってましたぐらいのスピードで出されるので、
る、
まあ、もちろんその受賞したその発表というか発売した日に情報解禁にもちろんなるので、それの手前で受賞しましたよっていうのはもちろんブランドさんが分かっておられるので、もう満を持して発表するっていうそのスピード感がなんかすごく速くなってきたっていう印象はあります。
まあ、まさにどんどんこうベスコスの価値が上がってるっていうか、
そうだと思いますね。
すごい、
実際ベスコスに選ばれた製品は百貨店の売り場でどういった反響がありますか。
はい、はい、あのまずはそのホームページの方で、まあ、かなり仕込んでいるなと思うパターンは、そのベストコスメを取った時に受賞記念限定キットみたいなすでにもう企画ができていて、でそれがもう売られているとか、あとそうじゃなくても例えばあの店頭の例えばカウンターの商品の陳列のところにこうちょっとあの各媒体のエンブレムがついていたりとか、そういったことはまあまああります。やっぱりその何巻、まあ、たくさん取るところは何巻受賞っていう数がまた売りになることもありますし、 であとはその、まあ、例えば1位から5位までとかある程度ランキングを出してくださる媒体に関しては、例えばどこの媒体で、化粧品部門化粧水部門5位になりましたみたいなエンブレムをまた使われるとか、そういったこう二次使用の部分でまた盛り上がるっていうことはありますね。
なんかお客さん側のこう、はい、反応としてやっぱ取ると実際に売れ場でも売れ行きが良くなるとか、そういうことも
反響はあるでしょうね。
なるほどです、
はい、やはりその読者の方以外でも、まあ、やっぱりかなり大きくウェブのニュースとしても注目はされますから、そうなるともう各紙がウェブというかオンラインの媒体でも発表されますよね。そうするとやっぱりベスコスっていうハッシュタグがついて、そこを見てで、あ、これ良かったんだっていうような流れはもう確実になると思います。
実際自分もやっぱ買うってなった時に、なんか私近年だと結構 WWD のベスコスも参考にしたりしてて、実際に売れてるっていうのがあのランキングで分かるから、売れてるってことは人気だろうなみたいな感じで結構自分の選択肢に入ってきたりしますね。
そうですね、そこがやっぱりその美容媒体というか美容メディアとその実際に実売を見てらっしゃる WWD さんの違いというか、あのとこだなと思うんですけど、いわゆる美容師美容メディアのベストコスメっていうのはそこの選者の人たちが判断する評価するものでもありますよね。ですから一種お墨付きっていうこともあります。でそれを見て、あ、じゃあそういう、まあ、いわゆるちょっと口はばったいですけど美容のプロが選んだみたいなものが一個お墨付きになるんですけど、やっぱり実売になってくる と、それを見た方がアクションを起こして売れるっていうちょっとラグがありますよね。その結果ものが売れていくので、まあ、やっぱりその取った実際に美容メディアでベスコス取ってるものが実際どれだけ売れてるか、そこの関連が見られるっていう面白みもあると思います。そこアクションを起こせてるブランドさんがやっぱりいわゆる言語化できてるっていうところなんじゃないでしょうかね。あとはちょっとその例えばベストコスメを取れたっていうことがそのブランドさんとしてどういうアクションを起こすかっていうところがちょっと乖離してるところもたまにあります。つまりベスコス取れたバンザーイで終わっちゃってて、じゃあ取れたものをどうやってあのもう一回それでプロモーションをかけていくかっていうのも次はブランドのやることでもありますよね。だから取ったバンザーイで終わっちゃってるケースもたまにあったりするので、まあ、できたらね次のまあ、半期まではベスコス取ってるわけですから、まあ、できたらそれをじゃあどういう部分で評価されてるのかとか、改めてこの製品でこうなんですよっていうのを言っていくことが、まあ、称号を受けた側のやることなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかそこで手を離しちゃってるところもたまに見受けられるかなっていうところはありますね。
なるほど、まあ、確かにそのベスコス受賞をこう皮切りにというか、
はい、
さらにもっと頑張れるっていうことですよね。
そうですね、うん、それはなんかメーカーの中の方のモチベーションにだけなっちゃってるとちょっともったいないかなっていう気がしますね。
ゆげたさんはあの、はい、美容師でも選者として選ばれているというところでかなりこうベスコスを見てらっしゃるとは思うんですが、
はい、
今期特に印象的だった製品だったり、
はい、
なんかこのカテゴリー盛り上がってるなみたいな傾向とかなんか見て取れたところはありますでしょうか。
そうですね、やはりその上半期っていうところなので、あの上半期に出てくる例えばあの、まあ、エイジングケアとか、うん、あの美白の美容液みたいな、うん、あの美白いわゆるブライトニングに関しては昨年割と美容液がパパパって出てるんですよね。で複数結構、まあ、ブライトニングバトルみたいな感じの様相を呈していたんですけど、今年はどちらかというとその谷というかあの去年いっぱい出ちゃってるので結構 UV の方が盛り上がっているとか、どうしてもサイクルで言うとあのブライトニングが少なかった印象ですね。でただ代わりにランキングを見ているとエイジングケアのものがその分その穴を埋めている感じが非常にあります。であの今年に始まった傾向ではないんですけど、ここ5年ぐらいですかね、その各ブランドが年初にいわゆるブランドを代表するエイジングケアのものをボンとこう入れ込むっていうケースがあります、はい、なんか今年の初心表明じゃないですけどそういう形であの上半期美白でしょだけじゃない動きが見えてくるので、そういう意味ではそれぞれパワーのあるものを投入しているので、美容系一種あのこれまでと違う形で盛り上がっている部分は感じられましたね。
うん、
だ例えばあの美容師でもほぼ総なめだったのがあの資生堂 の、 あのアルティミウムですね。はい、 もうあれは出たらベストみたいな感じにはなってるんですけれど、アルティミアン自体ももうあの だいぶこう代を重ねてきているところでもありますし、資生堂のブランドを代表する製品っていうあの気合も毎回感じますよね。でそういう意味ではなんていうかなかなかこう薬事的にどこをっていうところが言いづらい製品でもあるのがあのブランドさんとしても悩むポイントではあるそうなんです。で、まあ、潤いとかなんかこう生命感みたいなところまでがまあギリギリ言えるかどうかで、そうなってくるとやはりこう賞を取っていく、まあ、賞を取ればいいっていうもんではないんですけれども、それをやっぱり美容の媒体の方に分かってもらって言える範囲で評価をつけるみたいな部分が、まあ、やっぱり紙面でもタイアップをたくさん回したりとか付録をつけたりとかサンプルリングをたくさんやるっていうところでよくなんていうか接点をたくさん設けるっていうこともありましたし、そこが受賞につながったっていうところも言えるんじゃないかと思います。で実際に結果を見てみるとやはり各百貨店で売れてるっていうことが分かりますもんね。だそこはあのなんだろうな、美容師でベスコ取ったから売れるっていうことだけではなくて、やはりその会社上げてのプロモーションがこうね功を奏したっていう部分もあるんだろうと思います。当然上半期としても最有力にしたい製品の一つでもあったと思いますし、それも営業の方からもしっかりそこはバイヤーさんとしっかり手を握ってこれを売りたいです我々はっていうことをやってこられた結果なんじゃないかなと思って見てますね。
やっぱりメーカー側もベスコスはかなり意識して、
はい、
あの戦略的に動いていて、
はい、
っていうところなんですかね。
そうですね。やっぱりベストコスメっていうのはその売上の、まあ、大きなこう重要な製品でもあるっていうところもありますので、まあ、上半期のビジネスをこうあの、まあ、占うというかそういうピンでもあるのかなと思います、うん、だからこそプロモーションとセットで回していくっていうことがより大事なんじゃないかなと思いますね、うん。
なんかすごいこの話で印象的だったのが、
はい、
あの WWD ジャパンと、
はい、
あの WWD ビューティーは実は別で、
はい、
あの多分意外と知らない人が多いかと思うんですけどあのビューティーはジャパンが週1で発行している中で月の一番最後の週にそれに付随するような形で一緒に発行するっていうので、
はい、
ビューティーは月1になってるんですが、
はい、
でジャパンの方で連載をくださっている斉藤薫さんの連載がありまして、
はい、
それで斉藤さんがおっしゃってたのですごい印象的だったのが、あのルイ・ヴィトンがビューティーを出されて、はい、というのでそこから切り口で話されていたんですけど、
はい、
あのルイ・ヴィトンはベスコスを目指すのか、和田さん読まれました？
はい、
ありましたよね。そうあのっていうのを書いてて、
はい、
でちょっとおそらく斉藤さんは目指さないのではないかっていうふうに予測されているっていうお話 で、ね、はい、でなんて言うんでしょう、今やっぱベスコス結構なビューティー業界におけるすごい大きいこう道しるべといいますか、
はい、
すごい大きい相談になってると思うんですけど、そういうルイ・ヴィトンとかラグジュアリーのそのまた別のあのブランドが出てくることによって、
はい、
ちょっとそこら辺のこうあの塩梅も変わってくるのではっていうような予測のお話だったんですけど、それもすごい面白くて、今すいません関連するか分かんないんですけど、ベスコスの話で、あの思い出してお話ししたくなりました。
そうですね。はい、あえて取りに行かないという選択っていうことだと思うんですけど、
はい、
私もあのくしくもビューティーインサイトの方でそこを書かせていただいていて、いわゆるファッションメゾンみたいなブランドさん、そのエルメスだったりとかルイ・ヴィトンだったり、そういう本当にこうあとセリーノとかもそうだと思うんですけど、なんていうのかな、あのブランドの世界観っていうともうだいぶ平ったく聞こえちゃうんですけど、これまでの例えばそうだな、あのシャネルとかディオールとかあのジバンシーとか昔からそのファッションのブランドが化粧品もやってますみたいなのが昔からありましたよね、
うん、
でも、
はい、
それが化粧品のカウンターを持つことによって、そこでシャネルを知るお客さんがいて、もしくはプレタポルテは買えないけど香水とかあの口紅だったら買えるかもっていうところから始まったものではあるんですが、結構売り場で収まっちゃってる、もうあれはコスメを買う人たちのお店になってますよね、良くも悪くもかもしれませんが、はい、でただその新型メゾンブランドに関してはすごくなんていうのかな、あの口紅と一緒に口紅のケースを売っちゃうとか、エルメスさんもそうですけど、ヴィトンに関してはもう本当にあの トランクみたいなものが売ってますよね。
すごいですよね、
はい、ということは別にコスメだけで評価を受けたいわけじゃなくて、うん、そこを入り口にブランドをちゃんと見てくれっていう意思表示、それがこれまでのいわゆるそのメゾンブランドのビューティーラインっていうのは違う動きがあるんじゃないかなと思っています。ですから、まあ、単純にコスメ好きの方をブランドを知ってもらうためのきっかけにしようではなくて、もうみんな知ってますもんね。
そうですね、
知ってるから別にそれは良くて、うんうん、あと口紅しか買えないお客さんいらないと思うんですよ、変な話。
なるほど。
となるとやっぱりその、自然見えるものは違ってきて、例えばビューティーの媒体に対してなんか発表会をやってキャラバンやってうんぬみたいなことをやらんでいいという、そういう意思表示はあるのかなという気はしています。
なんかラグジュアリーブランドはやっぱエントリーアイテムとして、はい、こうビューティーを置いていたり、
はい、
みたいなちょっとチャームだったりとか、はい、そういうバッグまでは買えないけどっていう人たちとかのあれとして置いてるみたいな話はすごいお聞きしますが、確かにルイ・ヴィトンはちょっとなんかまた別のちょっとそういった一辺倒な話し口では話せないようななんか戦略がありそうで、すごく気になりますね。
はい、個人的な解釈かもしれないんですけど、
はい、
エルメスもそうですが、そういうスモールレザーグッズみたいなものをこう化粧品にくっつけてきてるのってありますよね、うんうん、
はい、
でやっぱり基本的には革製品のなんというかね、ブランドじゃないですか。そこの職人魂を見せるみたいな、
はい、
ってなってくると口紅のケースでも、まあまあ値段しますけど、あそこに革製品を入れることでやっぱりその職人技を見せたいみたいなところあるんじゃないかっていう気はするんですよね。だからもちろんコスメティックの製品そのものもクオリティが高いのはもちろんそれは当たり前なんですけど、それをしまうものがやっぱり本物であるべきだとか、そこをやっぱり化粧品しか知らない人たちは、まあ、いらないでとよくないんですけど、同じような魂を持ったものをそばに置くっていうところの方が彼にとっては大事なのかもしれないなという気はしてます、
うん、なんかちょっとまた脱線しちゃうんですけど、
はい、
そのディオールも結構ファッションとビューティーの融合みたいなのをすごい注力してるなと思って、なんかラ・コレクションプリベっていうフレグランスをこうリニューアルされた時も、ルイ・ヴィトンのようにトランク、
はい、
フレグランスをしまうためのトランク、何種類か確か発売されてたと思うんですけど、
はい、
そういうのも結構、
はい、
なんかこうメゾンの世界観みたいなところが
あるようにし
てる。やはりその一括でブランドを管理できてる会社の場合それがやりやすいようなんですよね、
うん、
そのファッションの方でランウェイで使ったモチーフをそのままちょっとビューティーにも応用してみるとか、
うん、
同じ布地とかモチーフを応用してみる、だいぶその傾向ができるようになってきましたけど、なんか以前だいぶ前ですけど本当にこうメゾンを持ってるところとそこからライセンスを受けてコスメティックを作ってるブランドさんの間でなかなかうまくこうちょっとなんというか情報交換できていないとか、まあ使わせてもらえないのかわからないですけど、そういうことが長かった時期もあったものですから、今だいぶそのファッションそのメゾンのところとあとそのビューティーの部分っていうのはだいぶこう一体で見せるような形が通用してきてるんじゃないかなと思いますね。
うん、
ちょっと脱線の最後にもう一個いいですか。
あ、全然もちろんです。
ロレアルとのライセンス契約下で、
はい、
ミューミューが、はい、ビューティーを指導したと思うんですけど、うんうん、
はい、
なんかライセンス契約のライセンス型と言いつつも、
はい、
そのミューミューがどういう形でビューティーを拡大していくのかっていうのは個人的にはすごい気になってます。
そうですね、ロレアルがまさにそのいろんなブランドのライセンシーになってるっていう事実があって、はい、まあ、例えばプラダビューティーとか、ね、バレンシアとかもそうですよね。で、プラダに関してはだいぶ近いのかなと思っていて、例えばこの秋冬に出てるそのバナナ黄色いコーバームみたいな ああいうものもそのコレクションでバナナモチーフのものを柄を作っていて、そこからインスパイアされましたみたいなものとか、一応そのこれまでやっぱりロレアルいろんなブランドのライセンスを受けてきてる部分があるので、それぞれのブランドとの一番いい距離感みたいなことを今いろんなところで試しているんじゃないかなっていう気はしてるんですね。でやはりミューミューもミューミューで、例えばフレグランスだけをライセンスを下ろすみたいなこともやってましたし、でもいろんなそれぞれがいろんな場所である程度の経験値を積んでる部分がある。 なので例えばもしかしたらブティックで合わせてビューティーを売るっていう形もあるかもしれませんし、もしかしたら百貨店でどっかカウンターを置くみたいな展開も考えられるかもしれませんし、なんか選択肢が広がってきたのかなという気はしますよね。
確かに
海目はそれまでのこうロレアルが培ってきた、はい、多分いろんなブランドとのあれが反映
もしかしたら新しい形の見せ方があるのかなっていう、
知見がたまった上での展開が見られる可能性もあるような感のかなっていう感じですかね。
楽しみです、
ね、それを期待したい、うん、本当にそうですね。
確かにミミはすごいなんかおそらく好調、ファッション好調ですよ ね、好調なイメージなので、うん、まあ、ビューティーまただから好調になるのかとかそこも含めて、うん、はい、なんかどういう人にとあ届くか気になりますね。
はい、では、ベスコスの話に戻りまして、はい、ゆげたさんが感じるこうベスコスでもっとこうだったらいいんじゃないかみたいなところを教えていただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり各部門別にはもちろんなっちゃうと思うんですけど、例えば今年の下半期でいうと結構スキンケアがラインごと新しくなるっていうのがいろいろありましたよね。クレド・フォー・ボーテだったりとか、あとポーラの BA だったりとか、あとそのアルビオンの例えばフラルレとか、いろんなこう価格帯でスキンケアのラインのリニューアルっていうのが目立ってました。で、ただそこを例えば化粧水部門がポーラの BA これですっていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱりその、まあ、LINE で使って一定 の、 こう、ね、肌効果だったりとか目指すものを実現するっていうコンセプトで基本的にはスキンケアって作られているものなので、できたらこう LINE での登場感がどうだったかみたいなことをバイヤーさんとかにも聞いてみていただけると面白い話が聞けるんじゃないかなと思ったりもしますね。
確かにこの単品の商品が売れてるじゃなくて、
はい、
LINE で全部揃えて使ってる人がどれだけ多いかって、
はい、
結構印象的なランキングになりそうですよね。
そうですね。で新発売の時には例えば揃えるのが難しくても、なんか例えばそうですね、1個化粧水買ったんだけど後から揃える人が目立ちましたみたいな、そうなるとやっぱりブランドの方にとっても新しいお客さんがついてくれたってことになりますので、ちょっと これからのお客様の定着を見るみたいな意味でも、なんかこう LINE の動きってちょっと個人的に聞いてみたい気がしますね。
確かにそうですね。
あとまだ募集団はすごく少ないと思うんですけど、フレグランスとかがちょっと変えた方がいいんじゃないかなって個人的に思ってます、
うんうん、
っていうのは、まあ、フレグランスの市場自体がだいぶ広がってきてるっていうのもおそらくあると思うんですけど、いわゆるメゾンフレグランスみたいな、そのシャネルからこれ出ます、ディオールからこれ出ますっていうのはあるんですけど、割合その自分のために使うみたいな、なんか例えばイプサのフレグランスみたいな、あれだと自分のこう気持ちのこうに合わせて選ぶみたいな、なんていうのかな、自分の心とか、自律神経みたいなものをケアするための香りっていうのはちょこちょこ目立ってますよね。ただ、まあ、例えば美容メディア の、 フレグランス部門だったりするとやっぱりそこが一緒になるんですよ。しょうがないんですけど数が少ないんで、ただなんかちょっと違う戦い方をしてるものを一緒にこの香り好きだったから選ぶっていうのがなんか個人的に腑に落ちない部分があって、
うん、確かに、
はい、で下半期割とアスエティアからも、まあ、いわゆる機能性と言っていいぐらい の、 ザ・フレグランスが出てきたりとかで、3は3でやっぱり精油 100% のフレグランスをリニューアルしてるっていうところもあったりするので、ちょっとこうなんかインナーケアに近いフレグランスみたいなものと、いわゆるメゾン系のフレグランスとってちょっとなんか立ち位置違うんじゃないかなって思う気はします。
ね、ちょっとウェルビーイング的なというか。
そう
ですね。確かにそれすごくおっしゃる通りだなと思いながら、集計は難しそうだなって。
そうですね、
やっぱフレグランスカテゴリーで出てきてる商品ではあるので、ウェルビーイングでその担当のバイヤーさんがこれを思い出して入れられるかとか、
確かに
結構難しそうだなとは思いました。
そうですね、なんかね、うん、どちらかというと美容メディアに向けての提言になっちゃいましたけど
美容師とかだったら結構選者の方が選ぶので、はい、ウェルビーイングのこれがとかは選びやすそうだなって思いました。
なんかね、例えばちょっとこう上半期じゃない、ごめんなさい、下半期の総括みたいな余地がもしあるようでしたら、まあ、例えばフレグランスをよく売ってくださる店頭 の、 お店の方とかにこういう傾向あったと思うんですけどどうですかねみたいなことをちょろっと投げてみていただいても面白いかなっていう気はします。
確かに
結構こう ずっとカテゴリーってあんまり変わらないですけど、そういうスキンケアとか、はい、そうやって結構市場がどんどん広がっていくと、やっぱりフレグランスは特に顕著ですけど、
はい、
これでカテゴライズしていいのかなってところが、
ね、
多分出てくると思うので、
はい、
多分今過渡期なのかなっていうのも思いました。
特にメイクアップ、ここで初めてメイクの話しますけど
確かにメイク出てる
よね。難しいんですよ。
あ、そうですよね、
はい、で例えばチャンネル別にね、あの集計してらっしゃるのはあのね、チャンネル別で出てくると思うんですけど、うん、結構美容メディアになってくると何でも一緒、まあ、プチプラがあるかどうか、プチプラコスメの、ランキングを取ってらっしゃる場合はまたそれで分けられるんですけど、もうマスカラとかアイライナーとかアイブロウって正直プチプラのもので、ね、がだいぶ品質が良くなってきてますよね。で選ぶ側の方もチャンネル気にしてないことが多かったりもするので、だいぶね、なんていうか、まあ、プチプラのものに入るものが、例えばあの、まあ、本番ではあれですけど、あの全カテゴリー全部デパートコスメに入るようなところにふっと入り込むケースがまああるんです。
うーん、
でそうなってくるとだいぶなんていうのかな、あのデパートブランドのところ、百貨店ブランドのところでアイシャドウ、リップ、ファンデーションまではまあいいでしょう。でただマスカラとかアイライナーとかがあんまりこう大きな役割を持って出てきてないなっていう感じはあるんですよね。
確かにあの WWD でもアイメイク部門はあるんですけど、うん、やっぱ百貨店とかであんまりマスカラは出てこず、
そうですよね、
ドラバラとかでちょっとこう韓国ブランドのが出てくるとか、はい、そういうのはあったりしますね。であの集計しててそのカテゴリーが難しいなって思うのが、
はい、
一つの商品にいろんな役割が入ってるものがどんどん増えてて、ね、
はい、
その美容液でもあるし UV でもあるしみたいなものだったり、はい、化粧水も入って美容液も入って乳液も入ってみたいな、はい、本当にもう一本で何役もしちゃう。
リップチークとか
めっちゃ、ね、
マルチカラーみたいな
ところ、はい、ありますよね。
あると本当にどの部門でランクインするのかみたいなのが
本当ですね、
難しいですね。
確かになんかこうメーカー側で例えばこれはこのカテゴリーでお願いしますみたいな ことはあったりもするんですね。こうなんというかどっちですかって聞かれたらこっちですとか、あと何でしょうね、そうリップチークだったらこっち側で押してくださいみたいなことはあの意図としてはあるんですけど、実際にそれがどうお客さんに伝わるかってやっぱりなかなかわからないところでもありますよね。だからそう例えば店頭でどういう動きをしていて結果表がばらけちゃったみたいなのってすごくもったいないと思うんですよ。そうですね、だからね、そう多機能化ってすごく選択肢が増えて使う側としてはとてもいいことでもあると思うんですけど、そこの使い方の部分はまたちょっとベスコスと離れちゃうんですが、うん、なんとかどう紹介していったらいいのか、で実際お客様がどうあの理解してどう使ってるかっていう部分がなんか一緒じゃないことがあるのでね、そこすごく難しいですよね。
扱い方やっぱ慎重にしていかないとですね、
と思います。なんかそうクレンジングと洗顔も正直ダブル洗顔不要みたいなのが出ちゃうともう ね、
そうですね、
あの分けられないっていうこともあったりしますし、
ありますね。
確かに結構割とビューティー業界はいろいろ、まあ、あの展開がくるくるくるくる早いと思うので、はい、ベスコスもまあもちろんこう固定化することで見えてくる傾向とか、はい、そういうのも全然ありますけど、なんかどっかで見直したりやっていくことも必要そうかなっていうのはありそうですね。
立ち止まって再考してみるみ
たいな
のも必要そうですね。
少なくとも本当にシーズンごとの傾向みたいなのがあると思いますの で毎期毎期少しこうちょっとカテゴリーを気持ち、ね、あの変えてみるとか、ちょっとこうなんか分け方を変えてみるとかっていうのもあのやり方の一つじゃないかなと思います、ね、うんうん、
確かに、
はい、
ありがとうございます。今回はベストコスメについてたくさん話し合うことができて、こうよりベスコスがどうしたら良くなっていくのかみたいなところまでお話してきてよかったなと思います、
うん、はい、あの詳しい結果は紙面をお楽しみにというところですね、
はいはいはい、ぜひ紙面を読んでいただけたら、はい、9月22日号でよろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。